ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナー、まとめて聞かせてです。今朝は東京都立大学准教授で政治学者の佐藤真さんに、2024年は世界的な選挙イヤー、各国の動向に注目と題してお聞きします。世界でいっぱい注目の選挙は続きますよね。
そうなんですよね、まあ、1月にもバングラデシュとか台湾とかの選挙はありましたし、まあ、直近ではエルサルバドル、アゼルバイジャン、パキスタン、フィンランドですね、といったあたりがあって、
はい、
でまあ、今後まあ、大きな国々、我々がよく知ってる国々だと、韓国、インド、メキシコ、EU の議会選挙もありますし、で11月にアメリカの大統領選挙があるという感じで、まあ、各国で、まあ、元首が変わるところもありますし、はい、まあ、議員の構成が変わるっていうところもあって、まあ、それぞれなんですけれども、まあ、大きな変化っていうのが、まあ、続いてきて、まあ、日本にも少なからぬ影響を及ぼすところも多いっていう感じだと思います。
佐藤さん、先月の台湾総統選行かれてたんですね。
そうなんですよ、だから1週間近く、だから投票前ですね、まさに選挙期間中に、はい、行っていて、で私も結構台湾、台北だけじゃなくて他の南の方とかも行ってたので、結構その、まあ、台湾ってそんな大きくないから、
はい、
本当に大統領候補ですね、総統ですね、総統の候補たちが、まあ、なんていうか台湾中暗夜するんですよね、車に乗って、でそれをなんかちょっと追いかけてみたりとかして、楽しかったですよ。
どうですやっぱり熱気って全然違うんでしょ。
熱気も違いますし、本当に、まあ、でも昔からあったのか分からないですけど驚いたんですが、今って、まあ、台湾の場合ってアメリカと同じで、アメリカで大統領と副大統領がセットで、
はい、
大統領選ありますけど、台湾も総統と副総統っていうのがセットなんですよね、はい、で、まあ、選挙活動は別々でしてる時もありますし、一緒でやる時もあるんですけども、いずれもなんかこう車の上になんか乗って、まあ、ずっとこう車が、まあ、なんていうか道路動き続けるんですよね。だからどっかで止まって演説をするとかじゃなくて、もうずっと動いて手を振り続けて、それで周りに沿道にこう、まあ、その党の旗を持ってる人たちがわーっていて、さーってこうそこを通っていくみたいな。でしかもそれがネット中継されてるんですよ。まあ、24時間とは言わないですけど、つまり期間やってる時間中ずっとネット中継してて、でそれを見てる人が何万人とかいて、
それだけでもやっぱり見ることでやっぱり参加してるっていう感覚もあるのかな。
でなんかまあ、日本だとニコニコ動画みたいな感じで、そのコメントがその中に流れてきたりとかするので、なんか本当にみんなが参加してる感がずっとあって、で若い人だから、その、まあ、私の友達とかだといいのか知らないですけど、その仕事してる間とかもずっとこう画面で、
それを
流し続けたりとかしたって言ってたんで、
あ、じゃあゆっくり走ってるんだね。
ゆっくりです、ね、ゆっくり、まあ、ゆっくりだけど、でも私が現場で見てると、まあ、本当にすぐに取り過ぎちゃうっていう感じではあるんですけど、
そう
なんですね。でも面白いのはなんかそのなんか車列、まあ、そのもちろん警察車両とかついてるんですけど、その後ろに、まあ、特に今回まあ、なんかポピュリズム的な人気があったのは民衆党っていう政党 の、はい、まあ、そのクウンツって人なんですけど、彼とかだと後ろにそのスクーター、台湾スクーター文化なんでみんなスクーターに乗ってるんですけど、はい、その民衆党の支持者というかそのクウンツの支持者 の、 そのスクーターがなんか多分 2,30 台ぐらいついて旗を振りながら、多分自主的にやってるんだと思うんですよ。
あ、なるほど、
別に組織的にやってるんじゃなくて、
応援で、
みたいな感じだったりとかして、
感覚違いますね。
全然違う。
まあ、やっぱりその、まあ、直接選挙でその、まあ、国のリーダーを選べるっていうことも影響はあると思うんですね。まあ、日本の場合にはやっぱりその間接的に選ばれてる首相なんで、まあ、同じようなことが起こるかっていうとなかなか難しいところはあると思うんですけど、なんでこう、まあ、結構面白いのはそれぞれの国によって、まあ、議員内閣制の国もあれば大統領制の国もあれば、スタイルが違うので、政体が違うので、政治体制が、なんでそのあたりを注目して、なんかこの国 の、 選挙が今話題になってるから、この国ってそもそもどういう制度を取ってるんだろうとかって思いながら見ると、結構面白いっていう感じかなと思います。
でその中で、まあ、各国のこうした大きな選挙が日本に与える影響ですとか、どんなところ注目されてますか。
はい、まあ、各国、まあ、いろんなその、まあ、状況に応じてこう選ばれるのはあるんですけど、
はい、
ただ全体としてはですね、まあ、トランプにも見られるようにですね、自国中心主義っていうのは各国でこう、まあ、 進んでいますし、またあの民主主義の後退っていうのもあのまあ顕著で、まあ、あのナワリヌイさんの先ほどニュースありましたけれども、はい、なんか再選期間をこう、まあ、なんていうか撤廃してみたりとか、再選 の、 あの規定ですね、制限っていうのを撤廃してみたりとか、うん、まあ、こういう、 こう非民主的なこうリーダーっていうのがたくさん出てくると、うん、でこういったリーダーに対して、まあ、どういうふうにこう国際的に協調して、対応していくのかっていうのは今後日本のリーダーに求められていくところなんですね、うん、でまたあの、まあ、もっと短い期間で見てみると各国のリーダーが今交代していくっていうちょうど時期なんですけど、うん、そうすると日本はその状況下で、まあ、岸田さんの、まあ、が長期政権になるというのはちょっと考えにくいっていう状況を抱えていて、
はい、
まあ、9月には総裁選ありますし、まあ、そこで変わる可能性も結構あるんですね、うん、でそうすると、岸田さんが例えば新しいリーダーに対して何かこう会いに行ったりとかこう約束をしたりっていうことに対してですね、まあ、これあの岸田さんだけって意味じゃなくて、うん、あの期間がもうないリーダーはあんまりその約束の信憑性がなくなってしまうっていう問題がやっぱりあって、
うん、
なので、まあ、よりあの、まあ、リーダーの個人に頼るというよりはですね、しっかりとそういった国々と国際協調の枠組みを作ってくるっていうことにですね、あの日本としては注力していく必要っていうのは今後出てくるかなというふうに思います。
で日本国内でも4月には、まあ、東京島根長崎で補選もありますし、7月には東京都知事選もありますし、うん、ね、解散総選挙の可能性もっていうところもありますからね、はい、ずっとね。
そうですね、あの、まあ、補選はなかなかこう自民党が勝つっていうのは難しい、まあ、少なくともあの候補もなかなか選べないようなところが出てきてますので、はい、まあ、これが結構あの今後の、まあ、当選に影響してくると思うんですね。つまり、まあ、負けが込んでるので、うん、今の時点で岸田降ろししてもしょうがないっていうイメージはやっぱりあると思います。なので、まあ、9月の総裁選までは、まあ、このまま行くっていう可能性は多いんですけれども、まあ、そうすると先ほど申し上げたようにですね、世界各国の他のリーダーたちと、じゃあこの、まあ、あんまり命運が長くないかもしれないリーダーがどういうふうに付き合っていくのか、
うん、
でこのことはあの例えば安倍さんとトランプさんの関係なんかを考えると分かりやすくて、うん、やっぱり安倍さんが長期政権になりそうだから、そしてすぐに早く会いに行ったからトランプさんとこう盤石な体制を築けたと、まあ、これが、まあ、似たようなことが次にできるかどうかっていうのを、うん、まあ、今後注目していくといいかなというふうに思います。
今日は佐藤さんに2024年は世界的な選挙イヤー、各国の動向に注目と題してお聞きしました。今日のゲストコメンテーター、東京都立大学准教授で政治学者の佐藤真さんとはここでお別れです。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。